はい、皆さんこんにちは、ラジオでオフショーの時間がやってまいりました、始まりましたね、まりちゃん。
いやいやおかしい、
という言い方で、
びっくりするわ、
いうそういう言い方で、はいはい、1年半ほど前始めたんですよ、この番組。
ふと
今思い出してね、
う
ん、あのパワースポット言ってなかったので、はい、たまにはいろんなフェイントで、はい、
待ってましたよ、うち。
いやいや、そんなことで、お相手はいつもの米田明と、
はい、アシスタントの竹村まりです
というあれなんですけどね、はい、まあなんやかんや言いながらね、結構この番組も、はい、それなりにそれなりに、はい、時が経ってしまいまして、
はい、
また熱々言わんなないような季節になってほんまにもうね、
この間寒かったんですけどね、
この間なんか寒かったでしょ、ここしばらく、はい、で今日はなんかもうやっぱりこれ多分普通なんやろな、これぐらいが、
これ普通ですかね、
うん、でもやっぱなんか暑いね、
はい、暑いです。
まああれですね、これからしばらくは、
はい、
暑い暑いとまた言わないかん、
はい、
本当
落語始まりそうな
言い方、いや、
はい、
ほんでまた太ってしまうという嫌な季節、
ね、おかしいしね、普通みんな夏痩せしはんのに、
いや夏痩せせえへんねん、夏太りやね、
よろしいな、
困んねやほんまに。いやでもほんまに夏に暑くなるとですね、
はい、
食欲が進むというか出てしまう、
素晴らしい、
難儀な体質でございます、
素晴らしいです、
いっぺん夏痩せしてみたいな
はい、ということでこの番組ではリスナーの皆様からのお便りやご質問などお待ちしております。ファックス番号が 075-253-6901 075-253-6901、 E メールの方が info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp です。
はい、てなこと言うてんとですね、はい、今日も頑張っていきたいと思いますが、はい、今日は葵祭りでございました。
はい、そうですね、
昨日が一日ずれたんやね、はい、ということで、まあ、見に来はった人もいはるかもわかりませんけれども、はい、ということで今日も元気に行きたいと思います。
はい、この番組はオフィスのパソコン活用を支援する IT 屋のシスポート株式会社と京都の機械設計大工技研の協力でお送りいたします。
いつもパソコンの前に座って仕事を頑張ってくれてるね。
いえ、明日までに請求書を出さないといけないので。
そうか、まあ、じゃあ遅れないように頑張って請求書を作って。
皆さん、パソコンの前に座っていたら仕事をしていると思っていませんか？パソコンは便利な道具ですが、使い方を誤ると多くの時間や労力がかかってしまうことがあります。パソコン作業の効率化やパソコンの有効活用は、ぜひシスポートにご相談ください。シスポートは0774-63-1131、0774-63-1131です。
ということで教科書ですね、私
教科書の、
ヨネさんの人脈でゲストを迎えましてお話をしていきましょうというコーナーです。
はい、まりちゃんどうしたん、ほんまに朝からちゃ
う
わ、頭から噛んでばっかりよ、
ほんまに。
はい、じゃあゲストさん、はい、ご紹介ください、
株式会社加藤重の代表取締役加藤陽一さんにお越しいただいております。
はい、どうも加藤さん、こんにちは。
こんにちは、どうもお世話になります。
よろしくお願いします。
加藤重さんって、重、ね、重って重いっていう字書くんですよね。
はい、
うな重でも作ったのかな、違う
これな、名前だけ聞いたらね、
分からへんね、名前だけ、はいはい、何屋さんでございますか。
生地屋ですね。
生地屋
&オーダースーツ、
生地&オーダースーツ、
はい、
さっき聞いてたらテーラですか、言ったらテーラとちゃう、
ラシャ屋なんですよ。
ラシャ屋、
ラシャ屋、
ラシャ屋って
知らない。ラシャとは、
ラシャとはポルトガル語でラシャ、はい、LAX っていう、はい、ラッシャという、それをあの日本語に直して、はい、ラッシャという言葉にしてるんです。ですから年寄りの方はみんなご存知です、ラッシャというのは、
うんうん、
それで洋服を作った、まあ、福祉のことですね。
なんとかラッシャという言い方もなんかあったような気が
する、
ね、
ありました、はい、
ありますね。
そう
だから、そのいわゆるそういう言い方すると、うん、生地屋さんということになるんです。
そうなんですよ。ですから、うちは、もう今年で90周年ですから。
90年。
もう古いんですけど。
さすが京都。 京都すごいな。
京都はね、いやいや、この間もある会社がね、はい、100周年って言ってはって、はい、100年すごいですねって言ったら、はい、何言ってんねん、100年ですごい言ってたら怒られるで、何百年何ぼでもあるで、京都はさ、
ね、
でも90年もすごいですよね。
はい。
これまた、すごいの持ってきてくださる。
だからこれ、ね、うちのおじいさんの加藤十太郎が、最初に書いた覚え、これですね。
はい。はい、ユーストリームの方だけ見れるようにしてるんですけども、
ね、これはいわゆる大福帳っていうんですかね、昔のね。
そうですね。まあ、覚え書き帳っていうんですかね。
覚え書き帳ね。
ですから、これが大正11年の、
はい。すごいですよ。
こう書かれてますね。
はいはい。また筆でこう書い
てある。全部筆でね。ね。
はい。もうすごい大事な本ですね。はい。
ほんで、加藤十太郎さんというのが一番最初、エリア始め
そうです。ですから、宣伝は加藤十太郎商店。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
で、戦後、加藤十商店で、うちのお父さんが、やれ、で、その後、私がついて、加藤十になりました。
なるほど、なるほど。
はい。
まあそういう歴史のある、はい、まあ生地屋さんというか、まあ実際にだから洋服なんかもまあ、はい、自分とかではお作りにならないにしても、はい、そういう、なんていうの、あの、洋服の注文を受けてというようなこともやってはるわけですね。
そうです。ですから、オーダースーツは普及したいという意味もありまして、はい、あの生地もありますし、縫製工場もたくさん抱えてますので、それをご紹介させてもらうということさせてもら
う。この後のスーツっていうとね、本当にこう、はい、安いのがありやん。
もうね、
青みたいに安いのがね。はい、で、実際、まあ僕なんかもね、当然スーツってこれもう仕事着ですから、着るんですけども、はい、やはり、ああいう、なんていうの、安いのは、まあ当然安いなりのもんやと思うんやけど、はい、その服に対する、なんかこだわりみたいな、加藤さんどうですか、その辺は。
やっぱりね、生地がいい生地ないとね、いい服できないんですよ。ですから、いい生地で作れば、シワも生きにくいし、はい、やっぱり、硬くてもしないと。
はい、
もちろん、仕立ても大事ですよ。
はい、
ですから、そういう部分では、やっぱり、裏地もボタンも芯も、全部大事なんですけども、はい、やっぱりそういうことを一つずつ重ねていって、洋服を、いい洋服を作りたいのが、我々の願いですね。
なるほどね。
はい、今日も素敵なんす、着てはりますしね、うん、ジャケットね。はいでなんかつけてあるのもテントウムシのすごいおしゃれやなと思いながら、
ね、はい。いやでもねほんまにスーツのね生地は僕そう思うの、はい、これは違うけどね、はい、大体僕15年ぐらい着るんですよスーツ
一着作って
すごいですね
で10年選手の服がいっぱいある
で
その代わり
え
その代わり作るとき高いやなやっぱ20万ぐらいの服を作るわけ、ね
は
い、ほんでその代わりそれを10年ぐらい着るからね値打ちある、はい、だからもう擦り切れてくるのいろんなとこはもうかなり
でも安いの皮張ったら早くにすぐ擦り切れ入りますよ。
安いのね、もう、もう、ペロペロなの、もう、
ね、
飽きるしね。
ピカピカテロンテロンなら入りますよね。うん、
でも、いいスーツ着てられたらね、はい、20年も持ちますわ、10年でも20年でも
持ちますね。
硬くでもしないから。
うん、はい。
だからやっぱ僕は、自分なんかほら、ほんまにスーツが制服みたいなもんで毎日着るから。
はい、
うん、
はい。
だから、昔はね、安いの作ってたんやけど、
はい、
結局すぐもうペロペロになるし、飽きるし、
はい。
で、いいのをやっぱ作るとね、まあ最初、十何万の時は、高いな思ったけど、
はい、
やっぱそういうのを作ってしまうと、着心地もいいし、長持ちする。
それはもう絶対そうです。
うん。
はい、そうなんですね。
だからもう絶対、はい、まずズボンのね、はい、ポケットがね、すり減ってきてね、
はい、
物入れたら下は落ちてしまうみたいなのから始まるわけ。で、それを、次当てて、
はい、
で、ずっと着てるというね。
あ、そうなんですね。
うん、そうなん
です。
だから、これは違うけどね、今、はい、今日着てるのはね。だから結構古いスーツがね、まだ着てますよ、現役で。
素晴らしい。
まあでも、昔はやっぱまあ今もそうやけど、オーダースーツってなんかそこそこしますもんね、値段的にも。
しますね。
はい。
ですから、上着で職人さんが、やっぱり縫うのに3日か4日かかります。職人さんだけで。
うん、そんなかかるんですか？
かかりますよ。ズボンでもやっぱり1日半から2日。だから1週間はかかるんですよ。
あ、すごい。
縫うだけで。だから結構高くなりますね。
そうですよね。
その代わり違いますよ。全然着心地感から。はい、いいものは。はい。
まあだからやっぱりいいものはいいということだよね、
はい。
そういう意味ではね。は
い安かろう悪かろうじゃない
そうなんですよ。
はい。
でね、この加藤さんはね、いろんなね、実はポケット持ってはるの。
服やなくて。
服やなくてね、いろんなポケット持って
は
るの、
ね。話のポケットね。
話のポケット持ってはる、い、なんか掃除ですかそんなのいろいろやった、
はい。はい。
ちょっとそのお話聞かせてください。はい、
トイレ掃除をやってるんですよ。
お
ー。はい。
で、私は、17年ほど前から、うん会社のトイレとかやってるんですけど、はい、で、今の門川市長と一緒に、はい各学校に、
はい
子供たちと、あと先生方、そして地域の方と一緒に、毎月1回、トイレ掃除をしてます。で、7時から、朝の7時から、だいたい9時まで、
はい
各学校、そしてまた老人ホームとかね、
はい、
を回って、みんなでトイレ掃除してるんです。
自分の家のことかなと思ったら、なんか全部いろいろ回って、
うん。そうなんです。はい。各学校。
要はそういうボランティアみたいなもんですね。
ボランティアじゃないんですよ。
ボランティアじゃないの？
ええー。みんなが500円払って、はい。で、お金払って、はい。掃除に学ぶ会っていうのがありまして、はい。で、トイレ掃除をすることによって、すごく気づきがあるんですよ。
うんうん。
はい。それをみんなが、学びたいということで、はい、みんなが来るんですよ。で、学校でやってるのは子供たちと一緒にやって、学校の教育というか、学校の子供たちを良くしたいという意味で、一緒にやらせてもらってます。
は
い、
まあ確かにね、はい、トイレ掃除というのはものすごくこう深いもんがあってね、はい、僕も一時期やってたことあるんですけどね。
トイレの神様って歌もあるぐらいですからね。
うん、例えば松下整形塾なんかでも、はい、あれトイレ掃除ものすごいやらされるし、
うちの親によう言われました。う
ん、有名なとかも鍵山さんやったかいな。
そう。
イエローハットやったとかね。
それ同じなんですよ。影山さんのユーハットの、はいはい、掃除に学ぶ会、日本美術会にやってます。はいはい、
ああ、そうですか、はい。やっぱね、ほんまにね、僕家の、家も会社もね、一時期、一生懸命今最近やってんけどね、やったことがあるんやけど、トイレってね、一生懸命掃除してるとね、
はいはい、
変な話ね、便器で顔洗えるなと思うぐらいになるんですよ、ほんまに。
いや、そうなんですよ。うん、
実際ね。
きれいにきれいにしたらね、入浴してあるんですけど、はい、そこでビールついで飲むとかね、いうぐらいきれいになりますよっていうぐらいね、うん、実際飲まないですよ。はい、そこで顔洗うとかね、いう話しますけどね、はい、はい、きれいになります。
それはなんかそういう、さっき言った新選組っていう名前。
はい、いや、それは、トイレ掃除をする学ぶ会であるんですけどね。はい、
うん、
で、その後、新選組と言いまして、今、はい、木屋町の三条から四条の間に、はい、学生を中心にして、今、清掃活動をやってる。
まあ、これが、本当に
それは清掃トイレじゃなくて、はい、掃除の方。
はい。だから、ゴミを拾ったりとか、はい、川の中のゴミを拾ったりとか、自転車を追ってたのを拾ったりとかして、毎週やってるんですよ。土曜日に。
だって桜の季節ね、川が綺麗な、もうそういう掃除してくれはる人がいるからですよね。
で、我らはすることによって、はい、お店の方もゴミの出し方とか、みんな変わってきまして、うん、カラスがいっぱいおったのがだんだんなくなってきて、すごくね、
素晴らしい。
はい、効果があると思うんですよ。
新しく洗う組で新選組、
ね。
そうなんですよ。
毎週やって
る
ん
です
よ。はい、毎週土曜日やってますんで。で、立成小学校ってあるんですけど。
あります、あります。
そこに7時に集まって、
はい、
6時に集まって、はい、で、1時間7時まで、1時間だけいつもやってます。
そうですか。
はい、朝ですか？
朝です。
ああ、すごい。
すごいね。
夜にやってもしゃあないしね。
はい、まあ、それぞれはね。
そうですね。
はい、はい、はい。
まあ、いろんな活動してはんにゃん、ほんまにね。
はい。
そんなことで、もっともっとね、その辺の話もまたね、聞きたいんやけども、はい、時間がやってきましたので。
はい、はい、はい、ですね。
ということなんですけども。
はい。
はい。はい、それでは、リクエスト曲に参りたいと思います。はいはい、阪神淡路大震災の時に、うん、高橋晴美さんの作られた曲です。歌は峰母です。
震災の時の。
そうですね。
ああ、はい、そう。はい。じゃあ、それを聞かせていただきたいと思いますが、はい、今日は加藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
機械設計者になりたいあなた、大工技研のテクノ塾で学んでみませんか？テクノ塾とは、機械設計に必要な専門知識と CAD の技術を働きながら習得することが可能な独自のプログラムです。未経験者でも安心なテクノ塾で技術力をしっかり身につけ、あなたの潜在能力を開花させてみませんか？電話番号 075-646-3744、075-646-3744までお問い合わせください。京都の機械設計大工技研。
よね放題。
はい、よね放題ということで、よねさんが普段思っていることや考えていることなどを独断と偏見で語りまくってもらいましょうというコーナーです。
はい、まあ、はい、先週ですね、
はい、
ちょこっと言ってましたように、
そうですね、
タイのバンコク行ってきた。
はい、行ってきました、ね。
まあ別にね、そんなよくよく話があるわけではないんですけども、はい、まあ、
でも喋りたら
ん
言
うて。いやいやいやいや、ほんまにね、皆さんもほら、海外旅行はいろいろ行かはると思うんで、はい、僕も、まあ、そんなしょっちゅうね、いろんなとこ行ってるわけではなくて、
はい、
あれなんですけど、やっぱりその、東南アジア、
はい、
まあ、いろんなとこありますよね。はい、で僕ももちろん、行ってるとこは限られてるんですけど、はい、まあ、昨年ベトナムへ行って、はい、今年タイへ行ったんですけども、はい、まあ、その前は、上海とか、
はい、
香港とか、まあ、中国系が多かった、系、はい、ってか中国が多かったんですけどね。はい、 やっぱりちょっとその中国と、やっぱベトナム、タイの少しこう雰囲気が違うというかですね、まあ、もちろん国も違うし、全然感じが違うんやけど、なんかね、やっぱり、ベトナムもそうやったんですけども、タイも非常にこう親日的なというか、やっぱこう日本、まあ日本人が多いのもあると思うんですけどね。
多いんですか？
多いんです。
で、観光客が。
観光客、いや、住んでる人も多いね。
そうなんですか。
で、車はね、99% 日本車です。
お
ー。だから向こうで作ってんのね、タイは。で、やっぱこの間の例の洪水で、ホンダなんか問題になりましたけどね、まあホンダの工場もちょっと見てきましたけどね。まあやはり自動車産業が結構、多いっていうかね。で、今もやはりタイへどんどん日本企業が進出していってて、でね、どっちかっていうと、そのタイで作って、それを、例えば他の、東南アジアにまた輸出をするというかですね、日本から持っていくんじゃなくて、まあ現地生産して、まあタイ自体はやっぱりまだまだそんなに消費があるわけじゃないけど、例えば、中国で売るとかですね、他の東南アジアで売るとかですね、いうのをタイで作る。まあいわゆる、
間に、あるんですね、
そうだから工場のハブみたいなもんな、ハブ工場というかね、なんかそんな風な感じでね、だから今の向こう行って、まあ、いろんな方にお話を聞いたりもしたんですけど、特にねここ1年ぐらいは、中小企業がね、タイにかなりこう入ってきてる。
大企業やなしに、
もちろん大企業はもちろん行ってるんですよ、みんな、だから大企業は行ってるから、今度はそのまあ下請け的な大企業のその協力会社として、お前のとこも来いやみたいな話で、中小企業がポロポロ、出てきてるということのようですね。
まあそんなもあるから日本人増えてるんですかね。
多いね。だから本当にこうまあもちろん日本人が多い町へ行くと、町というかそういう日本人街みたいなのがあって、もう全部看板日本語やし、僕向こうでね、
行きやすいじゃん。
向こうで何べんお寿司食べたから。
どういうことですか。
別に食べとないのよ。食べたくはないんやけど、まあたまたまその、いっぺんね、じゃあ日本料理も行ってみようかとか言って、お寿司行って、まあいわゆる盛り合わせみたいな定食があって、味噌汁があって、もう日本と一緒ですよ。で、魚のちょっと煮付けみたいなのがあって、それで日本円にすると何倍やろ、600円か700円ぐらいですよ。まあ安いことは安いんやけどね。
魚は知ってる魚が乗ってくるんですか。
もう大体知ってる、普通の。で、それでまあ、日本食が今度よかったなと思ってたら、次の日やったかな、ちょっと向こうで知り合ったあの女の子がいまして、ご飯食べに行こうか
です。怪しいな、ちょっと向こうで知り合った女の子。
いやご飯を誘う。何食べたい言ったら、日本食って言われたら、日本食かいみたいな。結局だから、タイ料理は1日しか食べなかったというね。
もったいない。
でもちゃんと食べましたけども、タイの王宮料理っていうのかね、ああいうのをちょっとね、トムヤン君とかそんなのをね、まあ食べましたけど、まあでも本当にね、街全体も、まあ確かに車がアホみたいなやっぱ多い。で、もう渋滞だらけなんですけどね、バンコク市内はね。
もう全然洪水の影響はなし。
洪水もね、あれもやっぱりかなり郊外の方なんですよ。
そうなんです
ね。だから街中はね、意外とテレビではね、もう本当に、今にもその街が大洪水に襲われるような感じで報道してたけど、全然そんなことは。
そうでもない
です、ね。かなり郊外の方でしたね。
はい、ということで、お便りがね、たくさんいただいてましたね。ヨネさん、タイからお帰りなさい。ヨネ放題がこれからが楽しみですということは、タイの話聞きたかったんですよね。ヒロコロンさんですね。あと、ヨネさんお帰りなさいということで、タイで驚いたことなど、旅のお話楽しみにしてますということで、こけしさんいただいておりました。はい、
この方、パワーを吸い取られるほど活気があったんですね。
まあ、そういうところ、日本にも欲しいですね。
でも本当ね、ああいう東南アジアのね、国行くと、やっぱ元気ですね。
元気。
日本はなんかこう、ちょっと、なんていうの、閉塞感というかね、そんなのがあって、やっぱ元気もらって帰りますね、ああいうとこ行ってくるとね。
あとですね、ヨネさん、タイ良かったみたいですね。ゾウに乗ってるヨネさんの写真見たいということなんで、フェイスブックで見れますよね。
フェイスブックに上げてますので。
はい、あと、マリちゃんの、彼女はいなかったののコメントに焦るヨネさんが面白かったです。マリちゃん、もっと突っ込んでって言ってはるんで、ヨネミさんが。
いや、
ちょっと、別に突っ込ませていただきますよ。
いや、もう突っ込まないね、もう。
向こうで出会った女の人。
いや、またいらんこと言うてしまったね、もう。
はい。
いやでもね、まあそんなことでポロポロとね、またお話はしていきたいというふうには思うんですけどもね。
なんかまだまだネタありそうですね、タイのことね。
でもね、本当にこうね、まあ別にタイだけじゃないんですけどね、いろんな形でこうほら元気もらうってのはいいことですよね、基本的に。
これ以上パワーをもらってきはったヨネさんですね。
ほんま
に。はい、ではお便りをくださったリスナー様です。パオさん、ヒロコロンさん、ミチエさん、ジュンコさん、コケシさん、川原さん、皆さん、キャロットさん、テツコさん、ミジンコさん、ヨネミさん、以上です。
マリちゃん、ね、今日よう噛んでるな、お前、は
い、
今日は。
最近急いで読まんでいい人数になってきたのでね。
もっと急いで読まないかんぐらいの人数になってもらいたいな、
ね。よろしくお願いします。まあ、
どんどんね、またメッセージいただきたいと思います。はい、というようなことを言うてるうちに、はい、今週もですね、お別れの時間になってしまいました。は
い、早いですね、はい、
また来週も暑い暑い言いながらやるんかいなと思いながらですね、はい、はい、額に汗を浮かべながら、頑張っております。
いや、ほんまに汗すごい。
ほんまそうやろ、うん、はい、お相手はいつもの米田明と、
ちょっと早いけどな、竹村麻里でした。
あ、ちょっと早いかいまだ。まあ構えへんがな、はい、とにかく熱々言いながら、はい、頑張っていきたいと思います。はい、はい、来週も皆さんと元気にお耳にかかりたいと思います。
はい、さよなら。この番組はオフィスのパソコン活用を支援する IT アノシスポート株式会社と京都の機械設計大工技研の協力でお送りいたしました。